皆さんおはようございます。今日は受難節ですね。このイースターからその前40日間を、受難節とレントと呼んでおりましてですね、教会では、全世界の教会で、この40日間はキリストの受難、つまり十字架ですね、そのことを思う時として、過ごすようにというふうに言われております。皆さんもぜひこの期間にですね、このキリストの受難を記した福音書の箇所などをじっくりと読んでいただければと思います。パッションを見るというのもいいかもしれませんね。教会にもビデオが、DVD もありますので、この間この英語部の家庭集会、毎週水曜日で行われております家庭集会でもパッションを見たと言っておりましたけれども、前に教会でもね、一度上映会をやりましたが、でまた今日は第2週で宣教の礼拝という位置づけになっております。で、第2週は特別に証をしていただいたり、またこの福音をできるだけ分かりやすくお伝えするということのお約束で、進めておりますけれども、今日はですね、この、私の証というか、私が毎週ここで喋ってることは私の証みたいなもんですけれども、中でも特にですね、私がその、個人的に、イエスを信じているその、根拠というか、そういうようなことをお話ししたいと思っております。でキリスト教というこの教えは、私はこの教会に生まれ育って、小さい頃から聖書の話を聞いて育ったわけですから、私にとって、この教えというものは空気のようなもので、何か特別に信じたり信じなかったりするような、そういう類のものではないんですね。私の息子たちも多分そうだと思うんですけれども、この全然知らなかった人が知って信じるというそういう過程を通ってないわけですね。物心ついた時からこの話を聞かされているというか聞いて育っているわけであります。しかしそんな私でもですね、そのただ言われるがままにキリストを信じているというわけではもちろんなくてですね、この方はキリストであると、救い主であると、あるいは神の子であるということを確信させるこの聖書のお話というものがたくさんあるわけですね。で今日はその受難節ということもありますけれども、十字架のそのストーリーの中から私がイエスをキリストであるとそう確信しているその出来事をお話ししたいと思うんです。で、キリスト教という言い方は私はあまり好きではありませんけれども、このキリスト教というのは単なる思想とかですね、あるいは何か決まりがあったり、修行の道を教えたりするそういう宗教ではありません。これはイエスという一人の人物のその死と復活をどう理解するかというその教えなんですね。だからイエスという人の存在、そして彼の死というのは、これは歴史上の事実であります。社会の教科書にも載っている事実ですね。聖書以外の書物にもそのことは記されております。架空の出来事を信じているのではなくて、ある歴史上の出来事をどう捉えるか、そこにこのキリスト教というその教えの本質があるんですね。つまりこのイエスは ご存じのように十字架にかかって死んだわけですけれども、それは何かの理由で、死刑になって死んだ一人の人なのか、いや、そうではなくて、それは何か目的があって、死んだ死であり、その死は少なくとも私と何か関係があることだと、そう見なすかですね。そのことで分かれるわけです。で、今日はこの私は少なくともこのイエスは、人ではない、あるいは神であり、そして、この方は私を救いうる、そして世界の誰をも救いうる方だと確信した、その出来事のお話をしたいと思うんですね。聖書をお読みしたいと思うんですけれども、ルカによる福音書の23章33節から43節です。今日はこちらの方は映しませんので、皆さんの聖書でお読みください。お持ちでない方は私は今からお読みしますので、聞いていただければ結構です。ルカによる福音書の23章の33節から43節までをお読みいたします。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑って言った。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。そこまでです。イエスが十字架に処せられることになった経緯は、皆さんもよくご存知だと思いますので、ここで詳しくお話しすることはいたしませんが、もちろん彼にはですね、この死刑、十字架刑という最も恐ろしいこの死刑に処せられなければならないような、罪はありませんでした。彼はこの刑の執行までに少なくとも4回の裁判を受けております。ユダヤ人の裁判であり、またローマのピラトの裁判であり、何度も何度も裁判を受けて、そこで偽証するものもあったりいたしましたけれども、いずれの法廷においても彼を正しく訴える者は現れなかったんですね。軽微な罪さえ見当たらなかったんです。まして死刑に値するような罪など見つかるはずもありません。しかしですね、イエスを妬む律法学者、指導者たち、祭司長たちに扇動されたこの無責任な群衆の叫び、イエスを十字架につけろというですね、この叫びに押されて、ピラトも折れてですね、イエスを死刑に処することになってしまったわけです。驚くべきはですね、その間イエスはほとんど口を開かなかったということですね。自分の身に何の覚えもなければ、死刑にされるというその過程の中で、一言も発しないということは考えられません。なぜ自分はこんなことにならなければならないのか、私には一切身に覚えはないとですね、 この弁護すべきところですけれども、イエスはそういうことは言われないんですね。むしろ自分がですね、無実の罪で殺されるということを選んでおられるかのような、自分が無実であるということが証明されれば証明されるほどですね、それを満足しておられるような、そしてその中で十字架につくということをですね、選び取ってるわけです。まあ普通の人間とは全くこの過程は逆ですよね。まあ、どんどんそのいろんなことが進む中で悪事が暴露されて、そして仕方なく、まあ、死刑に、まあ、仕方なくというかもう死刑になっても仕方がないということになって死刑になる、刑に処せられるということになるわけですけれども、イエスの場合はそれ全く逆なんですね。まあ、つまりイエスは自ら進んで十字架を背負ったということは言えると思うんです。少なくとも聖書のこの記述の中からはね。ではなぜイエスは自ら進んでこの十字架を背負ったのか、なぜ、死刑になりに行ったのかということですね。でその答えを今お読みしたこの十字架の、まあ、人類が考え出した最も残酷な刑といわれるこの十字架上の小さなエピソードの中に、イエスがなぜ自ら十字架を背負ったのかということの答えを私は見出すわけです。先ほどお見せしましたように、このイエスは一人で十字架につけられたわけではありませんでした。その右と左に、十字架につけられた人がいたわけですね。でルカは彼らのことを犯罪人と言ってますけれども、他の福音書には強盗と書いてあります。おそらく彼らは強盗、人の家に押し入って、人を殺めた、まあ、殺したか傷つけたかして物を奪ったわけですね。まあ、当時の刑法ではこれはもう死刑であります。ですからまあ彼らはこの死刑に値する罪を犯して、多分執行を待ってたんだと思うんですね。でこのイエスが死刑に処せられるという時にこの二人が利用されているわけです。ちょうどその死刑のこの二人も死刑にするとこだったからイエスも一緒につけたというわけではないんですね。なぜならばイエスを真ん中にしてこの二人を両脇につけているんです。これはこの真ん中につけられているイエスはこの二人の悪党の親玉だと言わんばかりですね。この真ん中のイエスも十分に死刑に値するんだと。で頭の上にはユダヤ人の王というですね、非常にこの皮肉たっぷりの罪状を書いて、つまりこの男はユダヤ人の王と自称した罪によって十字架につけられる。でその両脇にこの強盗たちを貼り付けて、でその一人がですね、まずイエスを罵って、こう言いました。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。で彼はですね、イエスがメシア、すなわち救い主と呼ばれていることを知ってたんですね。呼ばれていたことを知ってたんです。ですからそんなに長い間牢に入れられたということは多分なくて、もしかするとこのイエスの裁判の成り行きをどこかから見ていたかもしれません。でもこの自分の隣に十字架につけられている男はメシアだと言われている、救い主だと言われているということはこの人は知ってたんですね。そしてでもこのイエスはメシアと言われるに値しない人物だと、そう呼ばれているだけで実は何もできない、嘘つきだと、そう彼はまあ決めつけてかかっているわけです。自分も散々悪いことをして死刑になっているのに、自分のことはこの際棚上げにしてですね、自分の隣で苦しんでいるこの人をまあ愚弄しているわけですね。罵っているわけです。お前はメシアじゃないか、ね、メシアっていうぐらいなら自分を救って俺たちも救えと。 ね、苦しんでいる人の上に塩をなすりつけるような痛み、傷の上に塩をなすりつけるようなですね、そういう真似を彼はここでしているわけです。でもそう言ったのは彼だけではないんですね。その周りに、十字架の周りにいた人たちもですね、議員たち、民衆たちも嘲笑って、他人を救ったのだから、もしメシアなら、メシアで選ばれたものなら自分を救えと言ってるんですね。だからみんな同じような気持ちでイエスを罵っているわけです。まあいい君だと、メシアだなんだ言ってるけども、結局そのざまかみたいなことでですね、非常にこれは人間の醜さみたいなものを描いているお話ではあると思いますね。でまあ、もし私もそこにいたら同じように言ったと思うんですよ。あるいはこの隣で十字架につけられたとしたらですね、まあ、自分ももうあとは死ぬだけですから、何もないいことはありませんからね、悪態の一つもついて、イエスをなじってですね、まあ、メイドの土産にしてやれみたいなですね、ここでいい子ちゃんぶっても何の得にもなりませんから、きっとこの男のようにしたと思います。ところがもう一人いたんですね。この反対側につけられていた犯罪人がおりまして、彼が実に意外なことを言うんです。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。おそらくこの二人仲間だったと思いますね。で、自分たちのやったことをよく分かっているわけです。で、まあ、かつての自分の仲間、まあ、かつてのとか自分の仲間がですね、イエスを責めている、その声、その言葉に彼は耐えられなくなって、彼をいさめるわけですね。何をそんなことを言っているのかと。お前は神をも恐れないのかって言ってるんですね。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのから当然だと。彼は自分はこの人を責める資格はない、散々悪いことをやってこういう目に遭っているのは当然だと。それだけではなくて、この方は何も悪いことをしていないと言ってるんですね。なぜこの人はイエスをですね、何も悪いことをしていないと言ったんでしょうか。生まれてこれまでのイエスの姿を見ているわけではもちろんありません。まあ、おそらくさっきもちょっと言いましたけれども、彼らはこのイエスの裁判の一部をどっかから見ているか、確かパッションでは彼らもそのピラトの法廷に引きずり出されていたような気がするんですよね。聖書に何も書いてありませんから、その辺も私の想像ですけれども、おそらくこのイエスが、ピラトの前で、その裁かれているということを彼らは見ていたと思うんです。そしてその様子を見て、少なくともこの人は自分たちと同じように死刑に処されなければならないような罪は犯していないと、そう思ったんだと思うんですね。だからこの方は何も悪いことをしていないというのは、そのよく仲介書なんかにはですね、ここでイエスのこの無罪性を告白したみたいなこと書いてあるんですけど、そこまで彼は分かってたとは思わないんですね。でも少なくとも自分たちとは違うんだと、決して悪いことはしてない。あるいはですね、この先ほど読みました十字架につけられて最初の時にイエスが、有名な父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかは知らないのですと言われた、その言葉を彼は聞いて心打たれるものがあったのかもしれないんですね。この人には自分たちと違う何かがあると感じたのかもしれません。まあ、いずれにしてもこの犯罪人はですね、イエスを特別な人物と確信していたんですね。だからこの方は何も悪いことをしていないと言った。そしてこう続けてるんですね。 イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。この一言には彼が単にイエスをその十字架に処せられるに値する罪を犯していない人だとそう見ている以上のことがこの言葉には含まれてますよね。単にこの人は自分たちと同じ犯罪人じゃないと言ってるだけではない。なぜならばイエスよ、あなたの御国においでになるときには、つまりこの犯罪人はですね、イエスが、まあ、自分たちと同じようにこれから死ぬだろうと、でも死んだ後イエス自身の国に帰ると思ってるんです。あなたの御国と言ってるんですね。天国と言ってるわけではないんです。あなたの国、まあ、言語ではあなたの王国という意味なんです。つまりこの犯罪人はイエスは自分たちとは違うところからやってきて、そしてそれはイエス自身の国であって、そこからここにやってきた。そして何らかの理由でここで死のうとしているけれども、彼はそこに帰るんだとそう思ってるんですね。そう考えてるんです。あなたの御国、まあ、天国と言うべきか神の国と言うべきか、それは分かりませんけれども、この表現はイエスは神であるという表現にほぼ近いですよね。あなたは特別なところからおいでになった方、特別なところにお帰りになる方ですと。だから、これも仲介者はこれは彼のイエスは神であると告白したその告白だっていうんですね。まあ、そこまでの意味はないと思うんです。でも少なくともこの犯罪人はこの私の隣で死にかかっているこの人は自分たちと同じような罪人ではないし、自分たちとは違う何かを持っていると確信しているんですね。そして彼の行くところは自分たちと違うところだと思っているんです。自分たちは犯した罪の結果として今最悪の事態を招いてですね、そしてさらにもっとひどいところに行くと思っているんですね。でもイエスは違う。イエスは自分の国に戻っていかれる。そう彼は考えたんです。よくまあこの短い間にですね、ずっとイエスの弟子であったわけではない人がこの自分の隣で十字架に貼り付けになっている人の姿を見てそう思えたのか、非常に不思議です。もし将来この人に会えたら聞きたいですね。なぜあなたはそうあの時あんなことを言ったのかと。もしかするとこれは犯罪者の勘かもしれないですね。彼自身がこの根っからの悪党で、悪党も行くとこまで行くとですね、石川五右衛門じゃありませんけどね、仙人みたいな扱いされるんですけども、なんかそんなことを感じるのは私だけかもしれませんが、でそしてねこう言ったんですね。こう付け加えたんです。その国で私を、まあ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。あなたがお国に帰ったときに私を思い出してください。つまり彼は自分はそこに行く資格がないということを告白している。しかしせめてですね、こうしてこの惨めな最後を共にした哀れな男がいたことを思い出してほしい。この彼の言葉には、すごく純粋なものを感じますね。彼の自分の罪深さの告白でもあるし、またこのイエスという人物に対して彼が持った畏敬というか恐ろしさというか、また憧れというかですね、さっき第一礼拝の時に思春期の少女のようだと言ったら笑われたんですけれども、なんかその非常にこうですね、 まあ、もしかしたら21世紀の人間が忘れてしまったような、こう純粋な美しさみたいなものをこの言葉に感じるんですよね。でもそれを言わしめたのは他ならぬこの隣でまだ黙ってますから、黙ってついているイエスなんですね。まあ、もちろんその前に父よ彼らを許しくださいという言葉を言ってますけれども、でこの次のイエスの言葉が、私が個人的にですね、イエスは神の子である、そして真の救い主であると確信している根拠の言葉なんです。そう言われて、イエスよ、あなたの御国においでになる時に私を思い出してくださいと、こう言われた。それを聞いてイエスが何と答えたかというとですね、アーメンソイレゴセメロンメトエムエセエントパラデイソーですね。おそらくイエスはアラム語を喋っているので、今のはギリシャ語ですからまた違う言葉かもしれませんけれども、これは日本語でははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると訳されている。アーメンソイレゴですね。アーメンってお祈りに言うアーメンと、あの言葉なんですね。イエスは大切なことをお話になるときに、アーメンレゴーとか、アーメンアーメンレゴーっていう言葉を、この聖書の他の箇所でもよく出てくるんですね。大切なこと、真実なこと、今から言うことは重要なこと、そういうときにイエスはアーメンって言われるんです。あなたにはっきり、で、これをはっきり言っておくと訳してますけれども、これはっきり言っておくというよりも、確信を持って告げるというような意味なんですね。あなたに確信を持って言うと。一点の疑いもなく曇りもなくあなたにはっきり言うと、何を言うかというとですね、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言ったんです。もしイエスが私たちと同じ人間でですね、仮に単に冤罪で、あるいは弟子の身代わりでここで十字架についているとするならば、自分の隣で強盗があなたが御国においでになるときに私を思い出してくださいと言われて、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言えるか、これは私の大きな問いなんですよ。もしイエスが人間で、いや、もし、まあ、私がものすごい聖人でそこについていたとしてもですね、私は少なくともその人にはこんなことは言えないんです。まあ、10歩100歩退いて1000歩退いてありがとうぐらいかもしれないですね。いや、おそらく何をバカなことを言っているんだと、私もあなたと一緒に死ぬんだと、ね、いうことでしょう。こいつちょっと苦しい中でおかしくなったかなぐらいのことだと思うんですが、イエスはですね、はっきり言っておく、あなたは今日私と一緒に楽園にいるという、つまりイエス自身まず楽園に行くということを確信してるんですよ。この人は単にあなたの国と言ったんですけれども、イエスは楽園に行くということを確信してるんです。そしてそれだけではなくて、この自分の隣で殺されかかっている犯罪人をそこに連れていくと言ったんですね。これが言えるのはおかしな人間ですよね。もし人間だとしたら、もう完全に常軌を逸してます。でもイエスはこれを確信を持って言ってるんです。確信を持って、今日ですよ、将来じゃない、300回ぐらい生まれ変わったらと言ってるわけじゃないんです。今日っつったんです。今日あなたは私と一緒に楽園にいると言ったんです。自分が楽園に行くことと、そしてこの哀れな犯罪人も一緒に行くということをイエスはここで宣言したんです。なぜイエスはそう確信できたのかということですよね。なぜそう断言できたのか。これはその修行を積んだ人間が言えることではないです。もう理由は一つしかないです。自分が確かに楽園からやってきて、そして楽園に行くということを確信している、もうそれ以外に理由はないと思います。 そうか常軌を逸してるかどっちか。そしてイエスはそれだけじゃないですよ。自分は分かったね。仮にその神の国からやってきた、ね、分かった、ね、じゃあ行ったらお前のことを思い出してやるからねとね、それならまあそれもまあおかしなことかもしれませんけれども、あなたも一緒にいるって言ったんですよね。つまりイエスはこの瞬間、この人がですね、自分の隣にいる強盗ですよ、また死ぬだけですよ、この人を楽園に連れていく確信を持ってるんですね。なぜでしょうか。この人の罪をあがなって、そしてこの人をまああがなうという、罪をあがなうとかっていうと、なんか非常に神学的な、なんかこう言葉遣いなのであまり好きじゃありませんけれども、要するにこの人を救う確信を持ってるわけですよ。この人をこの地獄から救う確信をイエスは持ってるんです。それができると確信してるんです。ちょっと見方を変えてですね、この犯罪人はじゃあ本来なぜ神の国に行くことはできなかったのか、本来なぜ楽園に彼は行けなかったのかというと、それは死刑に値する重罪人であったからですか。違いますよね。世界の誰一人、自分はやがて天国に行く資格があると言える人はいないわけです。誰一人として私は死んだら楽園に行けるという人はいないわけです。ましてやこの男、考えてみてください。人の国にさえ置いてもらえなかったんですね。強盗ですから、人の国からもはみ出された男ですよ、ね、もうお前の行くとこは地獄しかないと言われてる男です。その彼にイエスはわずか一言でですね、この楽園行きの切符を手渡してる。ま、その純粋に私はこれが不思議でしょうがないんですね。なぜ彼がそう言えたのか。でも確かに言えることは、この瞬間ですね、この犯罪人はイエスから、今日あなたは私と一緒にパラダイスにいる、楽園にいると言われたその時にどう思ったでしょうか。彼はこの後パラダイスに行けた方がどうか分かりません。確認しようがないですね。行ってましたということが分かればもっと話は簡単なんですけれども、誰もそんなことは言えないんですね。確かに私もパラダイスであの人に見ましたという人は誰もいないわけです。でもどうですか、この十字架の上でですね、まさにこの地上最悪の場所で、最も地獄に近いこの場所で、イエスの語ったその一言は、この犯罪人に希望を与えてませんか。生きる希望とまでは言わないけれども、死ぬ希望を与えてますよね。このまさに最悪の場所を、本当に一瞬ですけれども、最高の場所への入り口に変えてるんですよね、イエスの一言が。この地上で最も地獄に近い、いや地獄そのものとも言っていい場所で、彼は楽園を仰ぎ見たんです。パラダイスを見たんです。このパラダイスという言葉はですね、もともとこのペルシャの王様が、ペルシャというとあのアラブですね、あそこの今のイラクとかイランとかっていうあたりですけれども、砂漠の真ん中ですね。ペルシャの王様は、この自分だけの庭を作らせたそうです。まあ、水のないところに水を引いて手を入れてですね、この青々とした庭を作った。そして大臣であるとか兵隊であるとか、何か功績のあった人、国に功績があって栄誉を与えたい人という人をですね、その庭園に呼んで、そして彼と一緒にそこを散歩するというのが最高の栄誉の与え方だったそうなんですよ。それがパラダイスなんです。つまりイエスはここで、あなたを私の 庭園に連れていく、ね、そこで私と一緒に散歩しようと言われたにしてほしいですね。この地獄の苦しみ、叫びと痛みと、もうまさに阿鼻叫喚の縮図の中で、一瞬彼はですね、この花園の香りを嗅ぐわけです。この出来事というか、私はこれは奇跡だと思うんですね。そして人間にはこの言葉を発する力はないと思います。私は、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる。真実からそう思っていなければ、そう確信していなければ、これは出ない言葉だと思うんです。そしてこのイエスの十字架の救いというものが私は真実だなと思う理由は、この一言がですね、今まさに死のうとしている十字架の上で貼り付けになっている男に与えられているということです。つまり彼はですね、このパラダイスの切符を手に入れることは何もできないんです。何も、彼の人生はもうそれこそ最悪の人生だった。パラダイスどころかですね、地獄直行便みたいな人生を歩んできているわけです。そしてもう手足釘付けにされてですね、もう虫の息ですよ。いつ死んでもおかしくない。そんな中で、まあ、もし言えたとしても、まあ、もう一度生まれ変わったらね、少しはマシな生き方をしなさいよとか、そういうことは言えるかもしれません。でもイエスはそんなこと言わなかったんですよ、ね、この人に今日って言ったんです。今日あなたは私と一緒にパラダイスに行って言ったんです。明日でもないんです。今日って言ったんですね。今日あなたは私と一緒にパラダイスに。何もできない男です。何一つ希望がないんです。でもこの男はイエスを特別な人物と思った、認めた。そしてこの方が神の国に帰っていくであろうということを信じた。その人にイエスは、あなたは今日私と一緒にパラダイスに。この最悪の場所のにいる人物を最高の場所に招待すると言った。しかも彼は何もできない。何もできない男に与えられた最高のプレゼントですよね、これ。つまり彼が救われるから、彼が救われるということは、世界中誰でも救われるということだと思うんですよ。この人がパラダイスに入れられるということは、世界中でパラダイスに行けない人はいないと思うんです。何一つできないんですから。そこに私はこのイエスの救いというものが本物であると確信する理由があるんですね。そして最後に、この出来事はこの男にとって最悪の時に起こっています。最悪の瞬間に起こっている。もうこれ以上ないですね。これ以上ない状況です。彼のその人生の絶頂期に、あなたは私と一緒にパラダイスに行きましょうって言われるならまだわかるんですね、まあ、まだわかるというか、それもありえないことですけれども、でもよく頑張りました、なんとか報奨みたいなのもらってですね、首に勲章をかけてもらって、本当にあなたの人生は素晴らしかった、いいことをたくさんした、だからあなたは天国に入る資格があるんですよと言ってですね、切符をもらってるならまだわかる。でもそうじゃないです。この人は全く逆ですね。この地上にさえいる場所がなかった。でもその彼に対して、この最悪の瞬間にイエスは最高のプレゼントをしているんです。そしてイエス自身にとってもこれは最悪の時なんですよ。もう死を間近にしている。そしてこの後イエスは何と言うんでしょうか。エリエリラマサバクタニと言っているんです。イエス自身も父から見放されて、もう死のうとしているんです。でもそんな時にですね、イエスはこの人を、この最悪の状況の中で最高の希望を与えている。 まあ、最悪の瞬間に起こった最高の出来事と言えるんじゃないかと思うんですね。だからこそ私はこれは奇跡だと思うんです。彼にとって、この犯罪人にとって、このイエスの一言が本当にわずかな彼の残された人生、そしておそらくその後の彼の永遠の世界でのにとって、このイエスの存在と一言がどれだけ大きな意味を持っているか、そういうことができるイエスという人物は神であり、また彼の救いは真実であるというふうに考えるのが私の根拠なんです。もっと言えば、私がこの犯罪人になったかもしれない、いや、なる可能性は大いにある。私がどんなその状況に追い込まれるかはわからない。おそらくこの男ほどひどい状況には追い込まれないかもしれない。でもそこにイエスがおられたら、イエスはその地獄を天国に変える方です。私はこのイエスに隣にいてほしいと思う。この方が私のそばにいてくださるならば、たとえ十字架の上でさえパラダイスになるんですよ。これは奇跡だと思うんです。これはまさにイエスが神であり救い主であるということの証拠であろうと私は信じているわけです。お祈りいたします。天のお父様、皆を賛美いたします。受難節の日曜日、今日は十字架上の本当に短い数分、いや数十秒で起こったの間に起こったこの小さな小さな会話の中から、イエスが誰であるかというその問いへの答えを探しました。一人の名もない犯罪人、この地上でさえ彼を受け入れることもできなかった、その犯罪人の告白とも感謝とも取れない、しかし純粋に発したその一言を捉えて、イエスは彼に最高の約束をなさいました。それはイエス自身が神のもとから来られ、そして彼の身代わりとしてそこで死ぬ、彼の罪をすべて自分が背負うという確信を持っておられたからだと思います。イエス様、あなたは私たちがどこにいても、どんな状況にあっても、あなたの方を向いてイエスよと呼びかけるとき、私たちにやはり同じように救いの言葉を、いや救いそのものを与えてくださる方だと信じます。この十字架の恵み、願わくばお一人お一人の方々の宝となりますように切に願うものであります。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。